広報東久留米令和4年2月1日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では原則次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子どもと教育、高齢者福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では原則次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント講座の2つです。なお、面の順番は1面から5面へ続きますが、6面から8面については8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりでは、カテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で、囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ホームページまたは直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。富田龍馬市長が就任しました。一面。新型コロナウイルスワクチン関連情報。二面。市民税都民税申告書の受付。4面。消防団出初め式。表彰式。6面。川村あんり選手、北京2022、オリンピック出場。7面。1面。富田龍馬市長が就任しました。昨年12月26日に行われた東久留米市長選挙で初当選を果たした富田市長が12月28日に初登庁しました。市民の皆様や市議会議員、市職員による温かい拍手に迎えられ、市長室へ向かいました。東久留米市の新たな市長として12月28日から4年間の任期で市政を担います。就任の挨拶をする富田市長の写真があります。略歴。富田龍馬。昭和52年6月9日生まれ。帝京大学法学部卒。元市議会議員。市長就任挨拶。安心して暮らせる街を目指して。東久留米市長、富田龍馬。昨年12月26日に執行された東久留米市長選挙において市民の皆様からのご付託をいただき、12月28日に市長に就任いたしました。 令和4年という新しい1年を迎えるとともに、市民の皆様からのご期待と市長としての重責を全身で感じているところです。今般、新たな変異株により感染が再拡大しておりますが、新型コロナウイルス感染症対策につきましても、万全を期して努めてまいる決意であります。東久留米市は、戦後、人口急増とともに発展していき、1970年に町から市となり、それから50年が過ぎました。東久留米市は今後50年、どのような町を目指していくのかが今問われています。私が市長として目指す町づくりを一言で表すならば、安心して暮らせる町です。未来を担う子供たちから、子育て世帯をはじめとした中間世代、高齢世代の方々まで世代を超え、誰もが住み続けたいと実感いただける街へとさらに進化させていきたいと考えています。東久留米市には子育て支援施設、介護施設、商業施設、そして自然環境も整っており、住みやすさがこの街の最大の魅力であると認識しています。さらに、市外の方々にも住んでみたい、訪れたいと思っていただける、潤い、安らぎあふれる東京のオアシスと呼ばれるような街づくりを進めてまいります。東久留米市がこれからの50年に向けて新しい街づくりをするためには、課題を一つずつ解決していかなければなりません。そこには様々な困難が待ち受けていますが、その困難に真正面から立ち向かい、それを乗り越えていくことによって、これまで以上にやれる、できる市役所を実現してまいります。東久留米市のこれから始まる未来に向けて、私は市長としてその先頭に立ち、道を切り開いて進んでいく決意です。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の情報は、3面をご覧ください。2面。新型コロナウイルスワクチン関連情報。2月3月の集団接種予約を2月9日から開始します。問い合わせ。市新型コロナワクチンコールセンター、市コールセンター、電話。042-420-7177。詳細は市ホームページをご覧ください。集団接種予約サイトと市ホームページの二次元コードがあります。集団接種の日程、2月9日予約開始分。対象者、3回目の接種券をお持ちの方。なお、2回目の接種を3年7月までに終えた方には接種券を発送済みです。予約方法。集団接種予約サイトでのウェブ予約、または市コールセンターへの電話による代行予約。予約受付開始日時、2月9日水曜日午前9時から。なお、同日時から集団接種予約サイトを公開します。接種日時、会場など。実施時間は市民プラザはいずれも正午から午後6時。ワクワク健康プラザはいずれも午後1時45分から4時45分です。丸1、2月19日土曜日、市民プラザワクワク健康プラザ。丸2、2月23日水曜日祝日、市民プラザワクワク健康プラザ。丸3、3月19日土曜日市民プラザワクワク健康プラザ。丸4、3月20日日曜日市民プラザワクワク健康プラザ。なお、ワクチンは丸1から丸4の確実。1900人分予定。また、今回の接種日時以降、 集団接種で使用するワクチンはモデルナ社製となります。市民プラザは集団接種実施日終日、接種を予約した方以外はご利用できません。2月以降の集団接種では、送迎バスの運行はありません。交互接種の安全性と効果。3回目のワクチン接種では、交互接種、1、2回目とは異なるワクチンを接種することが可能となっています。3回目接種における交互接種の安全性や効果を評価した米国の研究によれば、副反応に関しては初回接種で報告されたものと同程度であり、交互接種と同種接種で差がなかったこと、また、抗体価の上昇は良好であることが報告されています。新型コロナウイルス罹患により2回目の接種が完了していない方へ、3回目の接種を希望される方は、2回の接種を完了している必要があります。2回目までの接種をする際に、新型コロナウイルス罹患により接種ができなかった方も、期間を置いたことで改めて接種ができる場合があります。接種を希望される方は、市内医療機関または都の大規模接種会場、東京都ワクチン接種会場、コールセンター、電話 0570-034-899 へお問い合わせください。個別接種実施医療機関。接種を実施している医療機関や予約方法は随時変更になることがありますので、最新の情報は市ホームページや市コールセンターへのお電話でご確認ください。防衛省や都が設置する会場での追加接種。防衛省や都が設置する大規模接種会場でも追加接種、3回目接種を実施しています。対象者や予約方法などの詳細は防衛省や都のホームページをご確認ください。ワクチン接種に関する Q&A。 3回目の接種について、接種券などの書類は1、2回目の時と同じですか ?A。3回目の接種では接種券がシールではありません。接種券があらかじめ予診票に印字されていますので、接種当日は接種券が印字された予診票、予防接種済証、本人確認書類をお持ちください。予防接種済証と接種券が印字された予診票の画像があります。9. 接種時に気をつけた方がいいことはありますか ?A. 肩の付近に注射するため、速やかに肩を出せる服装にしてください。寒い日には長袖を着る機会が増えますが、肩を出しやすい服に上着を羽織るなど、服装についてご協力をお願いします。9. 接種会場に待機場所はありますか ?A. 接種会場に待機場所はありません。予約された時間の中で受付できるようにお越しください。例、午後2時から2時半にご予約の方は、午後2時から2時半の間に受付できるようお越しください。9. まだワクチンの接種をしていない、または一度だけしたのですが、ワクチンは接種できますか ?A. 現在国が示している情報では、4年9月30日まで公費による接種が可能となっています。各医療機関での個別接種や、都の大規模接種会場で1回目または2回目の接種ができます。なお、予約及び接種には接種券が必要となりますので、ご注意ください。新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口。ワクチン接種に関する一般的な内容について。 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター。電話 0120-761-770。午前9時から午後9時。土曜、日曜日、祝日も受付。厚生労働省新型コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者相談窓口。ファクス 03-3581-6251。 メールアドレス corona2020@mhlw.go.jp。 ワクチン接種に関する市の対応、接種の予約や会場などについて、東久留米市新型コロナワクチンコールセンター。電話 042-420-7177。 かけ間違いのないようにご注意ください。土曜日曜日祝日を除く午前9時から午後5時受付。ファックス 042-477-0033。聴覚に障害のある方などの相談。新型コロナウイルス感染症相談窓口。まずは電話で相談を。新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談。なお、かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。東京都発熱相談センター。電話 03-5320-4592。 24時間土曜日曜日祝日も受付。東京都多摩小平保健所。電話 042-450-3111。 土曜日曜日祝日を除く午前9時から午後5時受付。新型コロナウイルス感染症に関する一般的内容、予防などの相談。厚生労働省電話相談窓口コールセンター。電話 0120-565-653。 午前9時から午後9時、土曜日曜日祝日も受付、多言語対応。東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口。新型コロナオミクロン株コールセンター。電話 0570-550-571。 午前9時から午後10時。土曜日曜日祝日も受付。多言語対応。東京都をはじめ、全国的に感染が拡大しています。今一度、3密、密閉、密集、密接になりやすい場所を回避、もしくは出かけない、手洗い、咳エチケット、マスク着用など、一人一人の感染防止対策の徹底にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により、市公共施設の利用制限及び市主催イベントなどを中止延期している場合があります。実施の有無につきましては、各イベントなどの問い合わせ先へご確認いただきますようお願いいたします。また、最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。三面。並木前市長が退任しました。平成26年1月20日に市長に就任して以来、令和3年12月27日まで、2期約8年にわたり、市政の進展に尽力されてきた並木克実前市長が12月27日に退任しました。退任当日、 市職員から花束を受けた並木前市長は、市民の皆様や市議会議員、市職員による温かい拍手の中、市役所を後にしました。退任の挨拶をする前市長の写真があります。新型コロナウイルス感染症にかかる保険税、料の減免。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などは、申請により国民健康保険税、介護保険料の減免が受けられる場合があります。対象、同感染症の影響で収入が減少したなどの事情により、各税、料の納付が困難であると認められる世帯または被保険者。このほか所得状況などにより減免対象となる要件があります。減免対象となる税、料、令和3年度分の各税、料で3年4月1日から4年3月31日までに普通徴収の納期限、特別徴収の場合は天引きとなる年金の支払い日が設定されているものの全部または一部。なお、4年4月以降に納期限が設定されているものは対象外です。また、2年度以前分については別途お問い合わせください。申請期限3月31日木曜日必着。ご注意。期限までに申請がない場合、減免は受けられませんのでご注意ください。申し込みと問い合わせ。国民健康保険税は、保険年金課国民健康保険係、電話 042-470-7733。介護保険料は、介護福祉課保険係、電話 042-470-7777、内線4910-4911。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給します。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方が、速やかに生活、暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯などに対して、1世帯あたり10万円を支給します。問い合わせ。東久留米市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター。電話 042-470-7863。受付時間午前8時半から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日を除く。市ホームページの二次元コードがあります。給付額、1世帯あたり10万円、1回のみ。なお、支給対象世帯の1、2は重複して受給できません。給付時期、確認書または申請書を市に提出いただいた後、審査を経て決定通知書を送付いたします。支給となる場合は、決定通知書内で振り込みの日程、目安をご連絡します。支給対象世帯。1、住民税均等割非課税世帯。基準日、令和3年12月10日において、東久留米市に住民票があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。対象外の例、親課税に扶養されている大学生非課税の単身世帯や、子課税に扶養されている両親、非課税の世帯など。2、家計急変世帯。 丸一のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記丸一の世帯と同様の事情にあると認められる世帯、3年1月から4年9月の任意の1ヶ月の収入を12倍し、その金額が住民税均等割非課税相当になるなど、なお、判定方法は個々の事情により異なる場合があります。非課税相当額参考、給与収入の場合の表があります。家族構成例、非課税相当限度額収入額ベース、非課税相当限度額所得額ベースの順に読みます。家族構成例、単身または扶養親族がいない場合、非課税相当限度額収入額ベース100万円、非課税相当限度額所得額ベース45万円、配偶者扶養親族計1人を扶養している場合、156万円、101万円、配偶者扶養親族計2人を扶養している場合、205万9千円、136万円。配偶者扶養親族計3人を扶養している場合、255万9千円、171万円。配偶者扶養親族計4人を扶養している場合、305万9千円、206万円。障害者、家父、一人親の場合、204万3千円、135万円。表終わり。受給方法。丸一、住民税均等割非課税世帯。対象と思われる世帯に対し、市より臨時特別給付金支給要件確認書、以下確認書を送付します。届いた確認書の内容をご確認いただき、給付対象となる場合のみ、確認書に必要事項を記入の上、同封した返信用封筒でご返信ください。その他提出書類が必要な場合があります。なお、確認書の送付時期については、次の場合で異なります。令和3年1月1日以前から市内に住民票がある場合、対象と思われる世帯に対し、確認書を2月7日頃に送付します。対象要件に合致していることをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。令和3年1月2日以降に転入された方が世帯にいる場合、令和3年度住民税均等割非課税であることを市から全住所地に紹介します。確認でき次第、順次確認書を送付しますので、しばらくお待ちください。送付状況は市ホームページなどでお知らせします。なお、その他生活状況により、関係機関などへの確認を要し、申請書による手続きが必要な場合は、別途ご案内します。2. 家計急変世帯。給付金の受給には申請が必要です。要件をご確認いただき、満たすと思われる方は必要書類を揃えて、申請・相談受付窓口、市役所1階南出入口横特設ブースにご提出ください。郵送での申請を希望する方は、必要書類を揃えて、次の送付先へお送りください。なお、家計急変世帯への給付金の申請期限は、4年9月30日です。送付先、郵便番号 203-8555、東久留米市本町 3-3-1、市役所臨時特別給付金家計急変世帯給付担当、窓口受付期間、2月8日火曜日から9月30日金曜日、土曜、日曜日、祝日を除く 平日午前9時から午後5時。申請書入手先。市ホームページからダウンロード。申請相談受付窓口。本庁舎1階南出入口横特設ブース。市社会福祉協議会。ワクワク健康プラザ2階。上野原、滝山、ひばりが丘の各連絡所で配布。配偶者からの暴力、DV 等により避難している方へ。配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方についても受給できる場合がありますので、現在お住まいの市区町村の相談窓口、または東久留米市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターまでご相談ください。詐欺にご注意ください。この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATM の操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。